聖書を読みいたします。聖書は新約聖書の96ページマルコによる福音書第15章の39節です。マルコによる福音書の15章の38節と39節を読みいたします。新約聖書の96ページです。マルコによる福音書第15章の38節と39節。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を見てそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。以上です。心に残る言葉というのはやっぱりそれぞれの人生の中にあると思います。辛い時のに励まされた言葉であったり、また反対に傷つけられた言葉であったり、言葉というのは実は一人歩きをしていきまして、実はその人の心の中にまた違う形で残っていくものもたくさんあるかなというふうに思います。そういう観点で聖書福音書を読んでいきますと、多分マルコによる福音書にもまた他の福音書にもイエス様の心に残る言葉というのはやっぱりあったんだろうなと思います。マルコによる福音書にはいくつかイエス様が話されていたアラム語というのが記されています。例えばエファタとか、例えばタリタクミとか、それはアラム語で記さなくてもいいはずなんですけども、しかしそれをあえてアラム語で残したというのは、イエス様のその言葉が非常に弟子たちの心の中に残ったんじゃないかなと思います。エファタは開けよだし、タリタクミは立ちなさいだし、そう思うとその時その時に受けたイエス様の言葉の本当にこの真髄といいますか、そして残る言葉、それが福音書に記されていったのかなというふうにも思います。そう思うとこの十字架の時、このマルコが書かなきゃいけなかった言葉はいくつか多分あると思いますけれども、そのうちの一つが今日の本当にこの人は神の子だったという、この言葉ではないかなというふうに思うのです。マルコの福音書は神というのを、イエス様を見て神というのはありません。どこにも書いてありませんが、最後の最後、この十字架におられた時にこのローマの百人隊長が言った本当にこの人は神の子だったという、そこしかイエス・キリストのことを神と言っているところはありません。そうやって読むならば、この言葉のその素晴らしさというか、凄さというか、またどうしてローマの兵隊がこのことを言ったのかなというふうにも思うのです。イエス様が十字架につけられたときに、ローマの百人隊長もそこにいました。この百人隊長はイエス様の十字架での最後を見て、誠にこの人は神の子であったと一言記して、言ったというふうに記しています。ユダヤ人たちは長老して、バカにして笑っている。最後までイエス様に対して攻撃しか加えない。弟子たちはもうすでにそこから逃げてしまって誰もいない。泣き叫ぶ婦人たちだけがそこにいる。彼からはユダヤ人たちからは罪人と蔑まれていた百人隊長、ローマのその軍人だけがそこにいて、そしてそれをイエス様の十字架を見上げながら、彼だけがイエス様が誰であるか分かったというのがこの言葉かなというふうに思うのです。マルコでイエス様を神様というのは、神と呼ぶのは彼だけです。ですから多分この言葉、本当にこの人は神の子だった。この一言が実はこのマルコによる福音書の最終的な結論といってもそう過言ではないなと思うぐらい大切な言葉だろうと思いますし、またこれによってマルコによる福音書がまた大切な福音書として残されていくということになったのかなとも思うのです。そう思うと言葉というのは非常に不思議なものだなと思います。たった一言でいろんな言葉の意味を私たちは見出すことができます。表現もできます。感謝であったり、許しであったり、癒しであったり、慰めであったり、そして真実であったり、真理であったり、このですね、この言葉、たった一言の言葉っていうのはやっぱり私たちは大切しなきゃいけないなというふうに思うのです。このコロナ禍の中の状況にあって、本 当にみんな疲れ切っている人たちもたくさんいます。例えば医療従事者の方々というのは本当に大変だろうなと思いますし、まあ、毎日毎日、精神をすり減らせながら多分看護に当たっておられるんだろうなと思います。まあ、そのようなですね、看護師の皆さんたちが非常に疲れていらっしゃるというのも分かります。じゃあその人たちを誰がですね励ましているのか、誰がですねその人たちをですね支えているのかというふうに思う時もあります。このような限界状況の中にあって一体誰がその人を支えているのか、そんな時に実はこういうふうなですね話を聞きました。くたくたになって、ですね、久しぶりに家に帰ったですね、その看護師さんは、お母さん、5歳の子供をですね、家に残しながらですね、このコロナ禍の状況にあっていろいろ働いておられるんですね。もう家のこともしなきゃいけないし、仕事も大変だしですね。でもうこんな生活嫌だと思って夜勤から明けてですね、家に帰って玄関の戸を開けたらそこに長男がいたんですね。長男にも悪いなって気持ちがですねあってですね、その長男はですね、なんて言うかなと思って聞いたらですね、長男がこういうふうに言ったんですね。お母さんは偉い、だって夜中病気の人のお世話をしてきたからって玄関で言ってくれたって、この一言がですね全て報われたっていうんですね。今まで自分が一生懸命ですね使えてやってきたことですね、何のためにこれをあるのかとかですね、どうして家族を犠牲にしてとかですね、そんなことを一生懸命思い悩みながらやってきた仕事だったけれども、この5歳のですねお母さんは偉いというこの一言でですね、新しい命を与えられて勇気を与えられてまたやっていこうと思うようになった、やっぱりそうだろうなと思います。その一言っていうにはやっぱり命があるんだろうな、お母さんは偉い、このような状況の中にあって自分のお母さんを誇りに思う、この5歳の言葉が、子供が言った言葉がきっと彼女をですね奮い立たせて、またですねその苦難の現場にですね出かけていくという勇気をくれたんだろうなと思います。マルコによる福音書では本当にこの人は神の子だったという一言で実は聖書全体を表しているというふうに思います。イエス様が誰であるかっていうのをたったこの一言で実は私たちは教えていられるのです。そしてそのこの人は神の子だったっていうこの一言が私たちにとってどれほど深い恵みであるか、神がこのようにしてまで私たちの命を支えてくださっている、罪を許してくださっている、そのことに今日は感謝したいな、そしてその言葉に支えられていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたを守ると導き心から感謝いたします。どうか神様の御言葉で私たち一人一人が生かされ、そして御言葉によって支えられ、今日もあなたの御言葉で力を得ることができるようにしてください。今日も広島教会呉教会に住む信者求道者牧師母子の家族と共にいて守ってください。またルーデル保育所、谷より幼稚園、そこに住む子どもたち、先生職員を今日もお守りください。今日も一日主の恵みに生かされた日々となりますように。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が共に寄り添っていただいて、どうか今日も御言葉によって癒し、守り、導いてください。今日も必要なものはすべて主によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。